ゴリラの油の頂戴ですということで、うん、はい、私はここでございます。
はい、はい、ウードゲインですが、はい、もう一方は、
はい、おいおいおいおいおいおいおいおいおいプー、おいプーです、よろしくお願いします。
雑っすね、やっぱしね、年末スペシャルやから雑だってことですか、これ。
年末の日本撮り、年末年始
テンション低い。もう
僕テンション上げ上げですよ今、本当、うん、
ですよね。
ここ一
緒に、わかりますわかります、あの、うん、わかりますよ、
はい、
あの来年のプリキュアの話でしょ、トロピカルージュプリキュアの話でしょ、わかりますよ、
だるいっす
よね。いやもうね、もう本当ね、子供かお前っていうの、ロリコンかっていう、いい加減しろよ、ね、
ロリコンですよこの人、子供好きやし、うん、やばい、
知ってた、
犯罪者、犯罪者、
犯罪犯してないですよ、もうい
やー、大人になれない大人ってこういうのいいんでしょうね、
うん、そうそうそう、
アダルトチルドレンっていうね、うん、そういう人に向けられたアニメがあったでしょっていう、
は
い、
え、プリキュアじゃなくて
エヴァンゲリオン、うん、エヴァンゲリオン、あの、
エヴァンゲリオンね、
はい、ね、新エヴァンゲリオン劇場版なんか読めないっていう、うん、はい、
さっきね、この話をし始めて、もう終わらなかったので、終わらなさそうなんで、もう一本取っちゃいましょうということになりまして、
は
い、
あのね、僕ね、まあまあ信者じゃないですか、たびたび話してますけど、うん、ガンダムとエヴァ信者なんで、うん、はい、
はいはい、
もう今までの劇場版も全部初日初回に見に行ってます、はい、
いやー、僕も見てたんだけど、
うん、ネタバレが怖い、
忘れましたね、
あ、それはお前の信仰心が足りへんからやっていう。うん、
まあ、確かにね、あの、はい、昔ほどはもう
教団の上位信者としては
言います
が、口説が足りない、うん、はい、うん、新人が足りない、
なるほど、
お前を釈服してやろうかっていう、
いや釈服聞いたことある今日ね、ですから今回ね、
いやだからね、23日、うん、来年のね1月23日いよいよ公開なんでね、はい、
う
ん、ここは僕あれですよ、やっぱ信者としての、まあ、当たり前のね、
うん、
通過儀礼としましてね、
うんうん、
結末を当てます。今回僕は当てに行きます、は
い、言うんですか、
かっこいいな、
すごいよね、
予想します、
結末かっこいいな、それは
予想しちゃう、これはやばいっすね、
いやいやいやいや、
はい、皆さん聞いてくださいね、結末はどうなるか、はい、
旧作エヴァンゲリオンの時にやっぱり同じようなことをしたんですけど、ね、うん、全然違う結末やったんだよね、やっぱここはね、
うん、
その庵野監督に対するやっぱね、うん、恩返しというか意思返しというか、うん、今回当 て,、うん、当てに行きますっていう、
はいはいはいはいはいはい、
俺がせめて信者の真心、真心を君に、エア真心を君にですよ、はい、
はいはい、
まあいいですけど、そういうのがね、
はい、まあだからね、当てに行きますよということでね、はい、
すごいね、当てたらすごいですよこれ、
ラーメン送って本当当てたらね、はい、あのね、ネットで予想されてる方々はそれは星の数ほどおりますけれども、
まあそうだね、
やっぱりちょっと外れてるなって僕思うのは、やっぱりあの謎を散りばめられたアニメでしょこれって、
はいはいはい、まあそうね、
謎から考え、謎を視点にして結末を考えようとしてるんですよね。
ああ、なるほど。
ね、この作品をね、なんかそういうエンターテインメント的な見方でしかあの見ようとしないっていうところがね、
片手落ちない。悪くないだろ、それは。悪くないだろ、別にそれで。
もちろんエンターテインメントとしても、あの、まあ、思考のレベルの作品ではあるんですけれども、
はいはい、
忘れちゃいけないのは、これは庵野秀明監督の私小説であるということです。
まあ、それはそういう面もあるよね。強いよね、はい、そういう面も。
小説であるとともに、説教アニメであるということです。
は
い、
あ、そうだね。
はい。
あのオーマニズム宣言っていう、
かつて34歳の青年の主婦やったわけですよ、う
ん、はいはい、
はい、俺の悩みを聞いてくれっていうね、まず悩みから考えないといけないわけですよね、う
ん、はいはいはい、
はい、でこの新劇場版に入ってからの40代50代庵野秀明監督の、はい、悩みというのをね考えるに至って、はい、うん、どういうふうに考、その結末から逆算して考えるかと、そもそも結末というかテーマですよね、はい、エヴァのテーマですかっていう、はいはい、はい、知ってました、知ってます、オイプさん、
エヴァのテーマロボットかっけーとか、ああウルトラマン面白いなとか、そういうことじゃないの、
いやいや、だからそういうのがね、もうだから最初から間違ってると。
そうなの、
うん、だからもう
ウルトラマン、
うん、はっきり言いますと、あの、うん、現実を認知しろっていうのと、
まあ、ああまあまあそういうことだな、
あとディスコミュニケーションでしょ、う
ん、はいはいはいはい、
もう人と人とのなんかコミュニケーションでめんどくせえなっていう、
あ、そういうことだね、確かにね、
ずっとそういうコミュ障的な雰囲気あるんですよ、うん、この作品は、
はいはいはい、
僕はガンダムから受け継がれてると思うんですけど、この気質は、
はいはい、まあ、
それはいいわ、だからね、コミュニケーションというものを、うん、お互い測りながら、なんだかんだ傷つけ合いながらも人間というのは生きていかなきゃいけない、
まあ普通のことですよね、そうですよね、
入りましょうっていうね、うん、これをね、90年代にやったらなぜか浜辺に横たわってお互い首絞め合うみたいな終わり方になっちゃうんですよね。
あれはいいよラストですよ、なかなか。
あれはあのその時 の, あの監督の気分が暗かったからなんですよ、やっぱり。
いやいやいやいや、
はい、もう終わらせたいっていうね、 うん、ひしと感じるわけですけど、
はいはいはい、
まあ、8年かけましたからね、今回はね。
そうね。
はい、2012年ですよ、前作。うん、
いや、そうか、すごいね。
8年の間にいろいろ考えることあったと思いますよ。まず原発事故があったでしょ、2011年で。
はいはいはい、
はい、はい。なんかそこで結構影響を受けたらしくてね、監督はね。で、その次つけたシン・ゴジラは、もうね、ゴジラです。
確かに、ね、影響を受けたね、やっぱりね。
原発怪獣じゃないですか。
うん、そうだよね。
あれ、
だったね、
この人、社会性を持った作品作り始めたって、僕はね、ちょっとね、びっくりしたんですよね。
はいはいはい、
だから自分のことにした、自分の世界でどうのこうのみたいな、かなり閉じこもった感じの作家性やったんでね。
そうだね、確かにそうですね。
あれ、社会に目向け始めたなっていう。で、それを踏まえた上で、エヴァンゲリオン、どうフィードバックされるのかなとかあるじゃないですか。
ああ、確かに確かに。ちょっとこう、面白くなるね。
だから結構、時事問題っていうのを取り入れるんじゃないかと僕は思います。うん、
え、すごい。
ですか、やっぱここは。
いやいやいや、作ってるってコロナなかったから。
そうなんですよね。もうこれがね、この先の不運なところでね、もう一作作ったら絶対コロナ入れてくると思うんですけど、コロナじゃないんですよね、やっぱね。
はいはいはい、
うん。やっぱり、なんていうかな。まあ、いまだに定義としてあるのは、大人になれない大人ですよね。
はいはい、まあまあそうだ、
ね。ずっとあるのが、うん。あの、Q っていう作品で、いきなり作中で14年時間が経ったじゃないですか。
ああ、びっくりしましたね。
うん、あれでも、もうや、もうなんでこんなおじいおばんの話見ないといけないんだよみたいな感じで卒業しちゃった人も多いんですけど、
はいはい、
あれは結局、ファンも同じ14年ぐらいを経過したわけじゃないですか、旧作から。
そうだね。
ファンと同じ時間経過を作中のキャラクターに誤ったんですよね。
うん、あ、そういうことか、う
ん、
はいはい。
そうした上で、君たち大人になれたかいっていうのがあるんですよ、あれは。
あ、そういう、そういう。そういうことか。
はいはい、ね、
うん。えぐいですよ、だから。うん、だから、アスカってキャラクターおるんですけど、ヒロインのね。うん、見た目若いまんまで28歳なんですよね。
うん、
もう皮肉じゃないですか、こんなん完全な。
なるほどね。すごいね。
キャラクターの内面は全然変わってないんですよ。若い気持ちのまんまで、キキキキ言うてるんですよね。うん。
うん、
そう。お前らもこうやろうと、うん。大人になれないまんま、図体だけでかくなって、おっさん化しようとしてるんやろみたいな。
はいはいはい、中身変わってないけど、体大人になってるっていうね。そうそうそう、
家庭持てよっていうね。この人は家庭持ったんでね、結婚したんでね。
もううるさいって感じよね。うん、
もうだから説教アニメなんですよ、これは。
うんうんうん、
扶養する相手を持てよと。責任持った大人になれよっていうね。はいはいはい、うん、それを踏まえた上で、はい、このエヴァのこのキャラクターたちにどういうね、結末を誤せるんかなって僕思うんですけどね、
うん
うん。僕はこれ思うんですよ。このアスカというキャラクターが大事なんでね。うん、あの、これは、このキャラクターはあの、アイナミレートキャラおるじゃないですか。
うん、
はいはい。
あれはあの、オタクの妄想を具現化したお母さんキャラなんで、まあまあっていうキャラなんですよ、あれは。
うん、
主人公、ね、
あの母親のクローンなんでね、
う
ん。
はいはいはい。
私があなたを守るわとかいうキャラなんですよね。うん、もう夢の女なんですよね、うん。それに対してアスカというキャラクターは現実の女の持ち、あのメタファーでね。もうこいつほんと俺の言うこと聞かへん。でも可愛いみたいな。うん。うん、でもほんとキーキーキーキー、もう常時ヒステリーでやってらんねんなって、現実のまま女そのままじゃないですか。
あ、まあそうだね。
でもやりたいなってい
う、うんうん。
でもやりたい。まあ確かにやりたいね。それはね。
うん。
そうじゃ
ね。
そういう女と、まあ最後ね、うん、傷つき合いながらも付き合っていくしかないんやなっていうのは旧作の終わり方やったんですけど、
うんうん、
これと同じことやんないと思うんですよね。
うん、
あ、そう。うん。まあまあ同じでもいいような気するけどね。
やっぱりママやろっていう。お前らができなかったって終わり方にすると思うんですね。あの、シンジ君は多分、アイナミとくっつくんじゃないですか。
あ、そういうことか。確かに、確かにね、あの、
まあまあ、
デートね、アイナミさんとはくっつかない、くっつけられないからね。
うん。エディプスコンプレックス的なモチーフでもあるんですね。だから、父親から母親を寝取るっていう。
はいはいはい。
そう。あの、神話のそういう、まあ、テンプレートがあるんですよね。それを、まあ、この当てはめたまんまでいくとね、父親殺して母親にとってはらませるって言われ方になるんですけど、うん、あのかといって、うん、現実は現実でそのなんていうかな、無視したまんまじゃいかんだろうっていうことでね、これもう常に長く言われてるんですけど、綾波と飛鳥どっちとんのっていう、うん、ヒロイン脳層がずっとあるんですよね。
はいはいはい。
テーマ的にありえへんやろ、あの綾波とくっつくのはって言われてたんですけど、
そうだよね、ありえへんな。
どっちにも救済策を出すんちゃうかなと思って。
あ、そう。
はい。あの、シンジ君が2つに分かれます。
お
分離します。2
つに分かれる。
あの、魂と肉体は別個っていう、そういう世界観なんで、はい、この、 エヴァンゲリオンの作品は
予想ですよね、今言ってるね、これ予想
ですね、予想ですよ、だから、
はいはい、さて分かれる、
はい、魂の方のシンジ君は、うん、まあまあ言うて綾波の方について、うん、はい、そのまま焦点すると思うんですね、はいはい、さらば全てのエヴァンゲリオンにて地球上からエヴァがなくなると思うんですけど、最終的に、うん、エヴァにまつわるものは全てが、はいはい、でそうしたあのエヴァの呪縛がなくなった世界で現実、まあ、これから大変ですよね、人類復興していかなあかんからね、うん、その現実を一緒に生きていくアスカは実体の方として
はい、はい、
うん、シンジ君は赤ちゃんになります。
赤ちゃんになるの、
幼児体育をしてそれを育てるアスカ、そして母になるエンド、どうですか。
すごいな
ママエンドっていうね、ママですよ、時代はママですから、バブミと言われる、いろいろ言われる昨今、うん、このまさにバブミ作品であるとこのエヴァンゲリオンが何らかの答え出さないかんだろうと僕は思うわけで、はい、
あれですか、はい、プレイってことですか、そのおっぱいプレイというか、
もうプレイでもありますね、あるしね、
おむつ変えてって言うってことですか、
変えて、
シンジ君が最後
変えて
そおむつって、なかなか、ね、いい終わり方でありますけども、
いやだから、
いいんですか、よくわかんないですけど僕、うん、
多分初号、ね、エヴァからサルベージされた状態の赤ちゃんのシンジ君をね、私この子育てる言うて、アスカ育てるみたいな決意をね、最後に見せるんじゃないかっていう、はい、そして母になるっていう、
あ、そういう終わり方ね、
うん、母性を否定する少女的なも、ね、なんかモチーフとして存在もしてるんですこのアスカというキャラはね、はい、
はいはい、
うん、昔から、あの母性、うん、なんていうかな、そのまあまあいろいろ母性に取り込まれる人間の悲劇を描いた作品でもあるんですけど、まあ、その中の一人ですよね、うん、
はいはいはい、
でそういう母性の呪縛から解き放たれるのは自分が母になるしかないっていうのがあるじゃないですか、うん、
なるほどなるほど、そういうことね、そうそうそう、確かにまあ綺麗な折り方でありますよね、うん、そうなってくると、
で赤ちゃんのシンジ君を14年間育てたら、一番最初にミサトさんとシンジ君の年齢差になるんですよね、なんだ付き合えるじゃんみたいな、
うん、ああ、
どうですか、こういうちょっとインモラルな雰囲気を出しつつね、なんか不穏な感じでちょっと終わるみたいな、どうですか。
これでもあれは結局線路のモチーフ出してきたじゃないですか、エンド・オブ・エヴァンゲリオン、最後のエヴァンゲリオンってことで、
何のモチーフって
線路のモチーフ出してたじゃないですか、
線路
の
あのキービジュアルですか、
イメージビジュアル出してたじゃないですか、あれはどこにどうつながってくるんですか、
線路、あちょっと待って、チラシがあるからね、
線路、ほう、
この連結器が出てるやつでしょ、
そう、うん、あれで、ね、みんなこうあれがこうでこうでとかいうふうに言ってるんですか、
この連結器が手前で2つに分かれてるじゃないですか、
はいはいはい、
これ綾波ルートとアスカルートじゃないですか、
あそういうルートなんだ、
綾波ルートの魂だけのシンジ君は母親の胸に抱かれて地球から去っていくみたいな、
うん、そういう何綾波ルートとか
新たな種子を宇宙に巻くために飛んでいくんですよね、はい、
綾波ルートとかアスカルートとかギャルゲーの話、
いやこもう30年近くもう骨肉の争いをしてるんですよ、このもうエヴァのカプチューたちの間では、
はいはいはい、そうだね、
LRS なんやったっけ、ラブレイシンジ、うん、ラブアスカシLAS、うん、二大派閥っていうのがあって、はい、
はいはいはい、
うん、もうお互いなじり合ってるんですよ30年近く、
どっちかどっちだっていうね、う
ん、それに対して答えを出すのはどっちもありやでっていうのはありじゃないかな、
あ確かに優しいね、どっちに答え出してあげるっていうね、
は
い、
でこのさらばすべてのエヴァンゲリオンっていうのはこれね、さらばすべてのカプチュー論争とかもあるんじゃないですか、そういうようなまつわるすべてをさらばしようぜ、そろそろと成長しようぜっていう、
そういうことね、だから綾波レイなんか、
はい、
あのアスカなんかっていうその、うん、まあまあ、不毛な議論があって、
はい、ママが
現実
まあ言っちゃう、あのえ、うん、どっちとんねんシンジ君っていうね、
はい、
議論がずっとあると、それに終止を打つためには、うん、さっきみたいな、はい、なんか、
うん、
あのどこ突っ込んで、
そ
う、もうどこ突っ込んでいいか分からないですよね、あのこの人怖いからね、うん、あのエヴァンゲリオンの話をしてる時に邪魔したら切れはるから、うん、普通に
涙流して切れるんで、
だからほんま怖いんでちょっと黙ってましたけど、口頭向けやなと思いながら黙ってましたけど、
だからあの、うん、なんていうか、
怖いから、
うん、セラピーみたいなものだと思って聞いてほしいんですけど、
セラピー
です、この話を聞かれることによって心救われるんで、
うん、
はい、
いや怖いですよね、いや、
まあ、
そうか、だからどっち取るんかっていうその議論に終止符を打つためには、うん、どっちもってするしかない、はい、 ていう。
どっちもそうそうそう。
もしくはどっちも違うかったかなんか、
うん。だからその辺はぼかすと思いますよ。堂々でも取れるような感じで。あの全ての答え出さないですから常にね。
あ、そうなんですか。
昔のね、監督のね、インタビュー中とか読むと言うてるんですよ。風呂敷は中途半端に畳みますって、その方が妄想できるでしょって、はっきり言うてるんですよ。
うん。
うん。まあそこら辺はやっぱ、そうした方がいいきでしょ、やっぱり。やっぱり長く語り継がれる
映画としてはね、そっちの方がまあいいんでしょうけど、ね。
いろんな会社がある方がいいでしょ。
そうか。
ただまた。だから、急劇場版だとはっきり、アスカと添い遂げなさいってのあったんですけど、
うん、
ママとはさよならしなさいっていう。
うん、
もうお前らも年やしつらいやろと、うんうん、ママ行ってもええでみたいな、うんうん、そういう救いを残すんじゃないかなって、なんかね、予告編とか見てるとね、うん、なんかちゃんと作ってるんですよね、そのクレヨンみたいななんか線画とか出てこないですよね、うん
うん、それダサいやろ
やっぱり、うん、ちゃんと作ってるし、なんか納得できる結末残す感じやな、これはって、うん、思ってます、
うん、
はい。じゃあ何が一番納得できるか言ったら、うん、どっちのヒロインもええでじゃないですか、
はい、まあ、優しいよね、そうする方がね、
はい、と僕は思います、は
い、裏切ってほしいな、
これ楽しみですよね、答え合わせがね、答え合わせの会議は楽しみですよ、
シンジ君が信長書店とかに入っていってね、最後ね、天が勝ってこれでええわ言うとかね、そういう風な人欲しいな
女なんかダメやー言
う
て、
そうそう、女なんかいらんとか言うてまうってね、
どっち取るかの話だとしたら ね、逆にならんようなことを劇中でやってますからね、それがね、
ああそう、もう分からないからね、そのね、
あ、その女もコリゴリやっていう、その過程はもうすでに9であるんでね、やっぱホモやろっていう、
ああ確かにね
まあホモの相手が死んじゃうんでね、最後ね、
うん、
そこでもうちょっともう精神がもう、うん、もう崩壊直前まで行くところで終わって、
うん、
さあ8年待ったって状態なんでね、うん、もういいんじゃないの、ママでもママに甘えていいんじゃないですか、まあ、もうね、
確かにね、
うん、こんだけ傷ついたんだからっていう、
どっちを選びますかみたいなのならへんかな、
まあまあ、どっちでもいいみたいな終わり方やと、どっちかを選べみたいな、
あ、
マルチエンディングじゃないですか、
見てる方が選んでください、ボタン押してくださいみたいな感じ、
この
右と左に画面分かれていってしまって
そうそうそう、
どっちか見てくださいみたいな、
うん、そうそうそう、あのエヴァンゲリオン新劇場版の新タイ、うん、あの英語タイトルがエヴァンゲリオン 3.0 プラス 1.0 になってるんですよね、
はい、意味わからないですね、
普通 4.0 にするでしょ、4作目やから、
うんうん、
だからこれは 3.0 の終わり方と 1.0 の終わり方があるってことじゃないですか、じゃあどっちか選べみたいな、
あ、そういうこと、あ、はい、3.0 プラス 1.0 って言ってるから、あ、はい、じゃあまず 3.0 の終わり方してエンディングまで見て、うん、あ、テロップ流れて、あ、終わりなんかなと思ったら、待って言って、あのさん出てきて、うん、まだ終わってないよーん言って、
で
ま
たもうちょっとだけ続くのじゃ完全に見て、
それ 1.0 流すって、うん、いやー、崩れがかかって
ない、前作の9の続きって意味でしょ、
そういうことか、
うん、で 1.0 ってのはまた次のだから、これから新エヴァンゲリオンってことでしょ、きっと 1.0 が、
ああ、なるほどね。そういう意味では途中で一回終わるかもしれませんね、本当にね。
いや、終わりますよ、これ多分。うん。
途中で一回なんか終わって、
そうそうそう、う
ん、まだタイトル流れてみたいな、
ね。エピローグ的なんが 1.0 でしょ、多分。
うん。ああ、そういうことか。
そうそうそう。
エピローグでやりますよと。ああ、うん、そういう構成になってるんかな、もしかしたら。
なってんじゃないですか、多分。
うん、まあ僕もちょっとエヴァンゲリオン大好きなんで見に行こうかな思いますよ。
試合見たことないや
ん。え？
見たことないやん。
あのエヴァ芸人さんは知ってますけどね。
最近見ない
ね。桜。なんか結婚しはったよね。
ああ。
そう。
サイコロ芸人さんでしょ。
サイコロ芸人さん。はい、しか知らないから、ね、分からない。
マタニティブルーのツイートをよくやってますけどね。あかんやんと思って、
それはちゃんとね、うん、フォローしてあげてほしいですよね、うん、
だからなんか男どもよと、ママに甘えてもええねんねと、そして女どもよと、母になれっていう終わり方だと僕は思うんですけど、
はいはいはいは
い、いやだから昨今の LGBT どうのこうのみたいなんで、男性はどんどんメス化していって、女性は女性性を失ってるっていうのに対して多分警鐘を鳴らすんじゃないかなっていうのは、
うとしいですね、
いやもう説教アニメですから、
うん、
はい、母ありがたき幸せでこの説教を受け止めて、うん、俺も頑張らなきゃなって思う、そういうアニメなんです、はい、
ああ、わ、
うん、
かりました、
ただね、今年はね、この後夏に新ウルトラマンっていうのももう 準備されてるんでね。
あ、そうだね。そっちがね。
そこでひっくり返すかもしれないですね。はい。もう基本的にシン・ゴジラもエヴァやと思ってるんで。
シン・ゴジラエヴァじゃないけど、
ね、この人の作る作品全部エヴァやと思ってるんでね。はい、ナディアもエヴァやし。
カラカラもエヴァだと。
そうそう、エヴァですよ。うん、だから、庵野秀明の小説作品として見たら全部エヴァなんですよ。
あ、そういうことね。
はい。実写作品も全部エヴァですよ。
ポップもエヴァだと。スキッ
チとかあったでしょ。
ラブ&ポップね。
だから実際、ラブ&ポップとかって、鈴木アナ思いましたからね。
うん、あ、まあまあ、ラワンドポップは続きっぽかったね、確かにね。
劇場版終わったすぐ後にあれ、実写で作ったんで、続きやんっていう。うんうん、
確かに、続きっぽさはあった。
うん、あるんでね、やっぱ。だから、要するに作家性ありきで見ないと、ちゃんと分かったことにならないんじゃないのって僕は思いますね、エヴァンゲリオンってね。
はいはいはい。
謎解きがどうのこうの言うて、なんかそういう、なんていうかな、作品の側の部分をいじくってなんか理解するっていうのは、それ手のひらでもてあそばれてませんかと思いますね。やっぱそこはもっと踏み入って、うん、作家の心に踏み入って、いろいろ邪推するのが楽しいんじゃないかなって僕は思いますけど。
まあまあ、なるほどね。うん、まあまあ、楽しみ方としては楽しみ方ですよね。
うん。いや、そういう人ら多いからね、なんかなってずっと常に思ってるんですよね。うん。ちゃんとした結末出さなきゃ嫌だとか、いや、いいじゃん。多分あんま考えてないよって。
うん。
まあまあ、
なるほどなるほど、まあまあまあ、楽しみですね、これがね、あの実際に終わった後の言い訳をどう言うかっていうのは楽しみですけれども
、まあ、そうですね、ね、
それ含めて美味しいかなみたいな、
そのために、はい、それを責めたいかだけに見に行きたいね、そのためだけにね、
一応もう一回言うときますね、アスカ母になるエンドでお願いします。
はいはいはい、まあまあありそうですけどね、確かにね、うん、納得感あります、今聞いてみて、確かに、
なんかシンジが空に飛んでいくっていうのがなんでしょ、
だから
どういうこと、
遊劇場版の最後はそうなんですよ。すべてのエヴァンゲリオンがあの地球から離れてって、これはあのまた別の宇宙に行くんやなみたいな終わり方なんですよ、あれ。このエヴァに関するいろんな揉み事あったけど、一旦リセットやねこの地球はみたいな。
俺たち去っていくから。話が抽象に行きすぎてなって感じやけどな。
まあ、まあ、詳しくネタバレするのもどうかなと思うんで、あんま詳しく、うん、詳しく言っても分からへんでしょ。もうややこしい作品やから。
抽象して抽象ですから。
そうそう。
うん、なんか僕は全てのエヴァンゲリオンが飛んでいくっていうのがもう意味わからないですからね。
関連のなりすぎてわけわかんないもんな、
うん。エヴァンゲリオンって何なのって思ってるんでね、はてなはてなと思ってますんでね。
エヴァンゲリオンという呪縛から、うん、呪縛によって人類は滅亡の地のなんか寸前まで行ってる状況というのがあって、エヴァがいなくなることによって、エヴァという、 もう概念すらなくなることによって、はい、新たな種としての第一歩を踏めるみたいな、もう意味わかんない。
何言ってるかって感じもんね、それがね。
だってエヴァンゲリオンって映画のタイトルやんって思ってるもんね、僕。
ああ、
う
ん、なんか
映画がなんか消えてしまうみたいな話だかな。
エヴァとは何か、エヴァとは概念であるみたいな。
うん、
フェイトは文学とか、グラナダは人生みたいな。
もうそろそろ黙ってもらった方がいいかな、もうね。はい、ということでございます。はい、年末スペシャルと、はい、エヴァンゲリオンを熱く語りますと、はいはいはい、結末予想と。
当てに行きます。ラーメンおごって。
当たったらね。
当たったらね。
当たったらね。まあね、うん。何言ってんねんとか言うのやめてね。もう、かかんといてくれよ。変なメッセージとかやめてよ。もう知らんから。
酔っ払いのたわごとなんで。
うん。やめてくださいよ、ほんと。はい、もうそういうのはもう一番かかりたくないからね、僕ね。
はい、うん、マジレスやめてっていう。
マジレスやめて。はい、そのアニメ、アニメマニア同士のいさかいことはもうやめて。もう。
はい、こんなラジオで来ねえよっていうね。うん、
バレながらいい予想やと思うんだけどな。
もう
や
ろうね。もう黙って。もう、はい。というわけでございます。はい。はい、失礼します。はい。良いお年をお迎えくださいませ。
はい。良いお年を。
はい。失礼します。
はい。
はい、
どうも。